そしたら、次 の、 2回目とか3回目も待ってますから、でき、同じ問題番号は全部類題というか同じ系列の問題にはなっているので、できてたら 次の時には できたところはやらなくて構いません。で、まあ、来週返しますけど全部スキャンして取ってあるので、まあ、照合してこっちもよくわかりますので、そんな風にやってください。で、だから次回の時には、今回の問題と次回の問題全部出てきます。で、時間足りなくなる人も出ると思うので、途中でご飯食べても全然構わないので、なんか昼ご飯でも持ってきて、講義の時間の後半にやりますから、時間のかかる人はそれでプラスアルファの借金を解消していってください。で、原則、宿題が一応出てて、でこの確認テストが全部できると60点満点になります。それから期末テストが、期末テストは、何点満点で書いたというか80点満点くらいだと思いますが、それでさらに点数がプラスされるというそういう仕組みですから、過去の経験だと一応やれば必ず3位は出ますという、この確認テストの方はこう講義でやった問題とか教科書に書いてある例題くらいしか必ず出しませんので、やれば必ずできます。それから、レポートと宿題、期限までに出せなかった人もまた後で出せば受け取りますので、とにかく全力を挙げて全員単位を取れるようにやってください。そしたら今日は、5章に入ります。5章の線形写像というやつですね。英語でリニアマップと言います。マップとか、リニアトランスフォーメーションと言います。で、今、V と W というのを実数上の R 上の線形空間としましょう。空間とします。で、T というのが、V から W への写像と、で、写像という言葉は皆さん知らない、きちんと多分聞いたことないと思いますが、ちょっとそれはとりあえず置いといて、高校で習う一次変換みたいなやつね、ああいうやつを写像というんですが、V から W への写像だとしましょう。で、この写像が T が1位の状況を満たすとき、線形写像と言います。というわけです。で、まず一番目の条件というのは、2の、P PQ にしましょうか。2の P というベクトルと、Q というベクトルに対して、P の P プラス Q っていうのが、まあ、TP プラス TQ になりますと、これは V に入っている件ですね。でこれはあの任意のと呼びます。任意のとか、まあ、全てのと呼びます。で、2番目の条件としては、任意の P っていうベクトルとあと C っていう、実数に対して、これまあ両2、こっちもまあ2ですが同じところだから書かなかったんですが、CP っていうのが C 倍の TP となりますという、この2つの条件を満たすものを、線形写像と呼んでいます。で皆さんあの一次変換は入試でいっぱい勉強したのであの頭に入ってると思いますが、あの一次変換でこの性質満たしますよね。いいですか、一次変換。ここはあの P と Q 二次元のベクトルだとして、で一次変換で移すとこういう性質必ず満たすわけです。ですね、でだからあの一次変換の性質をもっと一般に書いたのがあの線形写像というものです。で写像という言葉をあんまり聞いたことがないと思うので、写像というのもあのちゃんとした数学用語 でしてですね、この場合、U から V から W への写像というのはどういう定義かというと、V の任意の弦に対して、あ V の弦に対して対して、W の弦を、一つ、対応させる規則のことと、規則のことと、まあこういうとすごくあの難しく感じますが、例えば一次変換みたいなものはベクトルに対してあのもう一つベクトル対応させるわけですね。だからそういうのは写像というわけです。それから例えばサイン X なんていうのは X というものに対してサイン X という値を対応させるので、そういうのも写像と呼ぶと。だからまああの関数みたいなもんですね。あのだから関数をもっとこう一般にしたようなものをあの写像と呼んでいます。で写像は普通こういう記号で書くんですね。あのこれが写像の名前で、でここがあの写像 の元になる、元というかこう対応させる元の方ですね。で対応させる先をこう W とこういうふうに書きます。で、写像の、基本的な用語については、この 本のですね、写像はそのね、いろんなあの1対1とか上の写像とかいろんな用語があるんですが、本の137ページにあのいろんなことが書いてありますから、あの、まあ、写像についての用語を割と数学で当たり前みたいに使いますが、用語の意味が分かんないときにあのそのページの137をこう見てください。いいですね。で、線形写像の例ですが、さっきから一次変換一次変換って言ってますけれども、今、V というのが、まあ N 次元のベクトル空間と、それから W というのが M 次元のベクトル空間と、こういうふうにしましょう。でこのとそれで、A というのを、M×N 行列だとします。行列だとしましょう。でこの時に、V の弦ですねに対して、AX を対応させると、
で、
させる、規則を、まあ、こう TA と書きます。書くことにしましょう。そうすると、まあ、TA の X っていうのはもちろんこう AX とこうなるわけですね。でこの時行列の計算規則から、こっちのその1、2を満たすことはまあ満たすことはまあすぐ分かるわけですね。だから A の、P たす Q っていうのはこれはまあ行列の計算規則からこうなってるし、それから A の、CP っていうのはこれやっぱり行列の計算規則から、こう書けますから、より OK というこういうことになります。ですか。だから行列で書けるその一次変換というやつは必ず線形写像になるわけですね。それで大事なことは実は、次回にやりますが、実は この行列があったら その線形写像、TA ってやつがこう決まるんですが、逆も実は OK なんです。これはまあ次の次回にやることなんですが、なんか分かんないけどこの2つの性質を満たす写像がありますと、そういうこの2つの性質を満たすものがあれば必ず対応する行列があるという、まあ、そういうことになっているわけです。いいですね。でこの2つちょっと覚えておいてください。この2つの性質今から、まあ、例題もやりますが、まあ、寿司みたいな例題もやりますが、この2つの性質まずちゃんと覚えてくださいね。今ちょっと時間を取るので覚えてください。よいしょ。今日はこの写真を撮ろう。黒板の写真を撮ろうと思ってカメラを持ってきて、で、ここか。よいしょ。ピッ。撮れた。次こっち。記録残しておかないとね、忘れてしまうんですよね。撮れた。よいしょ。それで、この、覚えたこの 1,2 の性質。こっちは両方とも V ですが、こっちは片方は、R 上の線形空間といった時は実数ですよ、実数ね。C の方はね。だから、掛け算が外に出るのは実数だけということです。それで、ちょっと数式みたいな例題を一つやりましょう。まあ、入試の時に勉強した人もあるかもしれませんが、ちょっと一個やりますね。ちょっと例題。まあちょっと数式の例題ですが、今A というのを 2×2 行列だとします。で、X と Y というのは、まあ、R2 のベクトルと。のこの時、直線ですね。 異なるベクトルか。この時、直線、SX プラス、1マイナス S の Y で、 S は、まあ、R を動くんですが、これは、A で、何に移るかと、移るかとこういうのを考えますね、うん、これ受験勉強した時にやったことある、結構あの典型的な問題としてやる時も多いんですが、で答えは直線かまたは点です。直線かまたは点ね。でそれをあの非常にあの明快にやるには今の線形写像の考え方を使うとあの非常にあのやりやすいわけです。で、A で決まる一次変換を、まあ、こう TA とこう書いたわけですね。それで、TA の S の X プラス1マイナス S の Y というこれを考えましょう。いいですね。でそうすると今これ線形写像だったわけなので、まずこれ性質の1からですね、これは TA の SX プラス、TA の1マイナス S の Y とこうなります。いいですね。これはあの足し算が分解するという性質からね。で次に性質の2を使うんですが、ここはまああの R の弦なわけですね。それから 1-S っていうのもベクトルじゃなくて R の弦になっているわけです。だからこれ性質2を使えば、TAS が外出て S が外出て TA の X プラス 1-S も外に出て TA の Y とこんな風になるわけです。いいですか。いいですね。で、こうなるとあの直線のベクトル表示もそのものになってしまうわけですね。だから倍分けするわけです。まず、TAX とベクトル TAX と、TAY が異なるとき。異なるときはこれまああの「あ」と書いておくと「まあ」は直線になるわけですね。線それから、TAX と TAY が同じとき、同じ時は、I イコール、マイナス S と S がお互いあのキャンセルしますから、TAY になってしまうわけですね。だから、1点であるとなるというわけです。でこれであの回答できましたというわけですね。であの例えば高校の数 C にあの直線の式書いてあって、直線の式書いてあって、あの一次変換でどう映るでしょうって計算するのいっぱいありますが、こういうふうにあのベクトルで表示してやって、こういうふうにあの線形写像だと思って見てやれば、あのこんなふうにきれいに書けるわけですね。でもちろんこれここ全部行列で書いていってもあの同じ結論も出ますけれども、あの行列で書くとなんかあの議論の筋道が見えにくくなるわけですね。数字があのたくさん出てきてですね。でこんな風に、線形写像の性質、線形写像の性質 1,2 を使うと、こういう風に非常にあの明快に答えを言うことができるというわけです。 で、今の例題から分かる性質としては、これ大事なことですが、1,2 をその順番に使えば、使うとですね、TA のその CP プラス例えば DQ っていうこういう式ですね。だから、P と Q っていうのが V に入ってて、それで C と D っていうのがまあ実数だとすると、これはイコール C 倍の TAP プラス D 倍のAQ となるわけです。でこの形 の、 線形写像の変形の仕方っていうのは、まあ、普通の計算では、ここはまあわざわざ順番に分解して書きましたけど、これと同じことを一気にやれば、ここからここへの計算って普通一気にやるのが普通です。ですか。それでまた、いくつか用語を定義しておきましょう。で今T というのはさっきからやっているように V から W への、線形写像だとします。線形写像だとしましょう。で、用語ですけど、カーネルの T とこう書いたら、これは V の源であって TV イコール0となるものとですね。言葉で書くと、T で写して TV が0となる、この全体です。ですね。で、これを、カーネルと言ってて、T で、日本語であんまり書くっていう言い方をしないんですが、まあ、書くと訳しています。まあ、普通みんなカーネル、カーネルと言ってますが、カーネルと言います。それから、イメージ T って言って、これは、TV 全体ですね。で V が、線形空間 V を動かしますというものです。でこれは、V が V 全体を動くとき、動くとき、TV が動く範囲です。動く範囲を言っているわけですね。でこれ、IM というのは何の略かというと、イメージと言っているわけです。で、イメージオブ、V by T というやつですね。で、これは、まあ、日本語では像と言っています。で、カーネルの方は行列だと思えばですね、連立方程式の解を言ってるだけですね。でイメージの方はちょっと消してしまった、写真撮りたかったのに、ちょっと待ってくださいね。直線は何に移るかと、 ましょう。いつも思うんだけど、なんでスマホみたいに反対側にカメラつけないんですかね、これね。不便でしょうかね。よいしょ。それで、ちょっとイメージの例をやりましょう。例として例えば A が、1122っていうこんな行列だとしますね。で、まあイメージの TA、まあ、これ書き方によっては、イメージ A と別に面倒くさいのでイメージ A と書くときもあるんですが、これはどうなるでしょうというこういう問題を考えますね。で、定義に従って計算すれば、これはイメージの A っていうのは、1122で、XY がこうなりますという、で XY は、実数ですよという、まあ、これになるわけですね。でここの部分これ計算してやれば、X たす Y で、2倍の X たす Y になっているわけです、ですね。でこれは計算してやれば、X たす Y の1と2です。ですね。で今XY っていうのは2の実数動きましたから、結局これは、どう書くといいのかな、普通我々 R の12って書くんですが、慣れないと、分かりにくいと思うので、まあ、こう書きましょうか。12ので S は R です。でまあ、これ普通 R の12とこう書きますですね。でこれは、部分空間という言い方をすれば、12で貼られる12で、貼られる、R2 の部分空間と、まあ、をこう書くと、こういうふうに書きますが、結局こういうものが、イメージ像になっているわけです。だから、出発点は2次元のベクトル全体でしたが、行き先はこう1次元のこういう直線になって、原点を通る直線になっているというわけですね。でこれ見れば分かる逆行列持たないわけですね。行列式ゼロになってます。で、逆行列持つときには、まあ A が逆行列、A がその 2×2 で、逆行列持つときには、持つなら、イメージの A は、まあこれイメージ A の定義ですが、これはもちろん R2 全体になっているわけです。いいですね。でそれはなぜならば2の、PQ っていう、まあ、R2 のベクトルに対して、A インバース1 PQ というのを、まあ、XY とすれば、A の XY っていうのがもちろん PQ になりますから、なるからと まあ、こういうことになるわけですね。いいですか。で、同じくカーネルについても考えてみると、A が 2×2 で逆行列を持つという場合を考えますね。持つとこういうことを考えます。でその時に、カーネルの TA、 まあ書き方によっては T 省略してカーネル A と書きますが、これはまあ0だけです。ゼロベクトルだけなわけです。で、これはなぜかというと、A の xy イコールゼロになるような xy ですから、逆行列持てば、xy というのがまあ A インバース1のゼロゼロで、これはまあゼロゼロしかないと。これゼロベクトルですね。というわけで、逆行列を持てば必ずカーネルは0であるわけです。いいですか。それでですね、定理の1個目っていうのは何だったっけ、定理 5.1.1 ですね、5.1、 今 T っていうのを、V から W への、リニアマップだとしましょう、線形写像ですね。でこの時カーネル T は、V の部分空間と、部分線形空間ですね。空間ですという、まあ、これが、1番目です。で今日の確認、これ覚えて、部分線形空間の定義を、ちゃんと覚えてきてくださいねと必ず出しますと言ったものの中の1個で、当たった人も当たらない人もいると思いますが、よく部分線形空間だと示しなさいしたら何証明していいか分かりませんという人が時々いるのですが、この間も言ったように、数学は定義があって、定義満たすもの何でもそうだと呼ぶわけです。いいですか。だから線形写像っていうのもここに 1,2 って書きましたが、あれ満たしてれば何でも線形写像と呼ぶわけです。だから部分空間っていうのも、部分空間 の定義さえ満たしてれば OK というわけですね。で、だから定義を満たすことを示せばよくて、まず部分空間の定義の1っていうのは、要するに足したものがまたそのものに入るというわけですね。だから今、P って Q っていうのを、カーネル T からこう取っていきましょう。いいですね。そうすると、P たす Q っていうのを TA で移したものっていうのは、これは性質1からTA の P プラス TA の Q になってるわけです。でこれは、0たす0ですから、0であるわけですね。これは仮定からそうです。いいですね。したがって、P たす Q も、またカーネルの T に入ります。まずこれが、示すべきことの1番目ですね。いいですか。で次、示すべきことの2番目っていうのは、 P っていうのが、カーネル T に入っていたとしなさいと。で C っていうなんか勝手な実装を取ってきなさいと。でこうした時に TA の、CP っていうのを考えると、これは性質の2番目から C が外に出て、TAP となります。でこれは C かける0ベクトルということになって、これやっぱ0ベクトルなんですね。したがってよって、CP っていうのも、カーネルの T に、こう続きこっちかけましょうか。したがって、CP っていうのもカーネル T に入りますというわけです。いいですか。だから部分空間だということを証明しなさいというときには、要するに 1,2 の2つの条件を定義に出てくる、2つの条件を言えば OK なわけですね。だから数学の、こういうちょっと上級の数学のいいところは、定義を満たせば何でもそう呼ぶんだというね。群っていうのもちょっとやってみましたが、それもそうだし、線形写像というのもそうだし、線形 R 線形部分空間という部分線形空間、 R 線形部分空間とかいろんな呼び方はありますが、まあ、R 部分空間だというのも、まあ、そういうことであるわけです。で教科書に書いてある2番目 の、 そのイメージというやつも、まあ、同様にやることができるので、いいですね。教科書の2番目に、教科書は1番目がイメージだったね、2番目がカーネルだったね。だから、イメージっていうのもまた部分線形空間になってるっていうのは同様にやることができるので、自分で試してみてください。それで証明は、まあ、書きませんが、イメージの T も、まあ、R 部分空間になっているわけです。でここ見てもらえば、さっきの例で見てもらったように分かるように、こんな風にこう R 部分空間になってるわけですね。で、その空間自身も部分空間とも呼びますから、全体も部分空間と呼びますから、こういう場合もちゃんと部分空間になってると。で何が嬉しいか、部分空間の何が嬉しいかというと、部分空間って必ず原点含むんですね。ゼロ含みますね。だからイメージは必ず原点取ってるわけ。いいですか。イメージは簡単、必ず原点を通ってるわけですね。さてと、でこの辺は、まあ、美しい話ですが、実際その線形写像を使うときにはですね、こういうものもよく考えるわけです。P っていうのが、まあ、V の部分集合だとしますね。 P はまあ部分集合です。 単に部分空間でも何でもなくて、V の部分集合だとしましょう。でこの時、TP はどんな図形かと、図形かと、こういうのを実際にいろいろ見る必要があるわけですね。で TP の、定義っていうのは、T の、X 全体です。で X は、P 全体を動きますというわけですね。いいですか。でその P っていうのが、これがよく分かってるものだと理論的な考察で分かりますが、P がなんか P が何らかの数学的に美しい対象なら、対象ならもちろん TP は理論的考察で分かることが多いと。でそうでない時にはそうでないなら、ないなら何か計算するしかないわけですね。計算するしかないわけです。でこれ実際に数字計算すればいいわけですね。この PP っていうのが数字として決まってたら、 P の中の数字をどんどん数字計算して、数字を計算していけばいいわけです。いいですか。でちょっと実際にやってみると面白いのでやってみましょう。で例えば数学的に美しい対象としては、例えば例としては、例えば直線、さっきの例題の直線があるわけですね。さっきの例題にあったように、例えば2次元の場合なら直線は直線か、または直線は点に移るという、非常に像は、綺麗な構造を持ってたわけです。でこれはやっぱ名前、T による、P の像というふうに、呼ばれています。そしたらちょっとですね、なんで映らないの？PC1、これ映った。それでですね、今 P として、P として
今日は群馬ちゃんをせっかく用意してきたので、あ、ここにいましたね。まあこれ、あの今年のゆるキャラのあのチャンピオンだったそうなんですが、あの群馬ちゃんですね。で今ここに書いてあるの、これ PP としてこの群馬ちゃんを取ってくるわけですね。で R2 の部分集合です。であの何をやりたいかというと、この群馬ちゃんの例えばここ座標ですね、まあ、あのここ原点として、ここ原点として確か、ここ1としてですね、ここ1ですね、それから上も1です。そうすると例えば群馬ちゃんの目はこっちの座標のこの目は、何くらいかね、0.6 と、まあ、0.4 くらいとかそんなふうになってるわけですね。それをあの行列で、行列が線形シャドウで写すとどうなるかというのを、ちょっとやってみましょうですね。それで、まず最初は、この通りにやればいいんだな。群馬ちゃんで、ちょっと見にくいですけど、これ全然見えないですね。全然見えないですが、Windows って拡大どうやってするかよく知らないから、この辺にかすかに、一番下の方にかすかに見えてるのはここは、1001というやつで、やってるんですね。だから行列をでかくと1001で、後頭シャドウで写してるわけですね。そしたらもちろんこれは何も起きないはずで、これ写しました。で何も起きないはずで、どれだっけ、これかな、11時59分にできたファイルですよね。でプログラム IE で開きましょう。もちろん何も、起きてないわけですね。後頭写像ですからね。で今度はね、座標、横が2かな、1、2 で上の方も 2にするようにしています。さあそれでちょっと、変えましょう。で今度全く同じものでですね、1、1、こうしましょうか。だから、今度は行列としては、ここちょっと見えないと思いますが1011ですね。だから今度は、1011とこんな風にします。いいですね。でこれは結果予想できます。10というベクトルは11に移るわけ、10というベクトルは11に移るわけですね。それから01というベクトルは01に移るわけ。いいですか。だから座標軸のここの方向のものってのはここにこう移るわけですね、ここにね。それからこっち向きのものってのはここに移るわけです。いいですか。でちょっとこれで変換しましょう。頭の中で群馬ちゃんがどうなってるか予想してくださいね。いいですか。この、次回こういう考えをいっぱい使うので、だから10は11に移る、それから01は01に移るわけです。いいですね。だからこの座標軸はここに移って、この座標軸はこのまんまという。でその間にある群馬ちゃんは当然押しつぶされるはずですね、線形写像で。でどうなるでしょうというわけで、ちょっとやるとこうなるわけです。いいですか。だから今言った理屈でこの辺にある軸がここに移ってきてですね、ここはこのままなわけです。で間にいる群馬ちゃんはまあ線形変換で、さっきの線形写像の一因の性質でこう移されて、こうなるわけですね。でそしたらですね、11でこうなるんだったら、もうちょっとこっちに群馬ちゃんを押しつぶしたいと思うわけですね。そうすると例えば座標から外れてしまうとあまりつまんないので、なるべく座標に収まるようにしたいんですが、10をですね、もうちょっと上に持ってく、もうちょっとこっちに持っていくためには、例えば 1、2にすると、ちょっと画面から、ずれてしまうかもしれませんが、1、2にすると多分これもっとこっち行って群馬ちゃん上の方に伸びてしまうはずですよね。でちょっとそれをやってみましょう。 とここでですね、1021にするんですか。1021にしてみますね。で次の画像ができましたと。でちょっとこの画像を見てやるとこうやって上にちょっと飛んでってしまいましたが、こうもっと これ傾きが2の直線ですが、こっちにこう押しつぶされていくわけです。いいですか。でちょっとぐんまちゃんもうちょっと中に来てほしいので、12ってのをちょっとあれしてですね、行列ちょっと変えましょう。12じゃなくて例えばこれを、0.5 と1にしましょうか。こうね。そうするとこっちの座標が伸びることがなくなるので、もうちょっと綺麗な図になるはずです。で、0.5 と、0、それで、11ですか。11で今度はどうなるかと。あれ、あ、いいですよね。だから今度はこっち軸方向が要するに10というベクトルが12っていう、こう長いベクトルじゃなくて、10というベクトルが 0.51 っていうちょっと短いベクトルになったので、ぐんまちゃんがこっちにこう外れることなくて、こういう風になってくれたというわけです。いいですか。でじゃあ問題、行列式が0になるようなものでやるとぐんまちゃんはどうなるでしょう。行列式が0になるやつでですか。行列式まず、0写像でやったらもちろんペタンと潰れて一点になって縮んでしまうわけですね。そうじゃなくて、例えば、ここでですね、この行列を今度は、こう行列式0になるようなやつだから、例えば、0.5 の1のそれで1の2と、例えばこんな行列写してみましょうか。これ行列式、このベクトルとこのベクトルは一次従属だから、これ行列式0になるわけですね。これどうなるでしょうというわけです。答えはいいですか。答え分かります。あ、こんなことしてると、0.5 の1 0.5 で1で1で2、はい、今の、0.5 で1で1の2をこう入れましたというわけですね。ちゃんとこう見てるだけじゃなくて答え予想してくださいね。そうするとこんな風に、あれどこにもいないですね、直線になるはずなんですけど、ちょっと数値誤差が出てきたかな。ちょっと、ほとんど行列式が0だけど、1.9 くらいに残るんじゃないかな。よいしょ。これは数値計算の悲しいところで直線は見えなくなるわけですね。で、出てきましたね。でこれほとんどこれだと見えなくなったので2を 1.9 にしたんですけれども、ほとんど行列式が0になっている状態ですが、どんどん押しつぶされていって、こういうふうに直線にぐんまちゃんが潰されてしまうわけです。いいですか。でこれが線形写像の基本的な性質で、これは何というか面白くて見るだけですが、多分皆さんもっと機械でもっと先のことまでやると、例えばそのエッジ検出っていって、こう例えばその線に沿ってこうロボットを動かしたりするときに、その見た画像からそのどこがその線の端か検出しなきゃいけないんですが、例えばそういう検出って線形写像で検出するんですね。今みたいな処理をします。でここは数学の講義なので、
こういう芸をやって、楽しむというわけです。そしたら今日はこれで終わります。
でも最後できるあれを前回やって。